ゴスペル風の響き、ぶらりゴスペルの旅へようこそおいでくださいました。今日もオリジナルのゴスペルをご紹介したいと思います。
懐かしい曲を今回もご紹介いたします。
それでは今回も独断と偏見で選んだ5曲をどうぞお聴きください。
それでは最初の曲です。作詞引田紫音さん、作曲引田ちくみさんで、イエス様ありがとうです。歌はシオンさんが幼稚園の頃に作った歌と聞いてますけど、
そうでしょうね、とっても信仰的な歌詞ですね。ちょっと驚きます。
リバイバルの時に用いてくださいとか、なかなかですね。
はい、きっと用いられるでしょうね。この曲は今も教会学校で時々歌っています。
教会学校といえば子供たち元気ですよね。
そういえばキッズグワイヤーとかを指導してるんですよね。
とにかく元気でびっくりしています。すっごく大きな声で歌ってますね。
毎週、教会学校で私も奉仕をしているんですけれども、時々本当に大きな声で歌っているのでびっくりすることがあります。
子供たちの歌声ってとってもいいですよね。
キッズプレイズっていう子供の安らぎの歌がありますけれども、それもなかなかいいですよ。
そうですね、子供が歌える楽しい歌がたくさんありますよね。
それでは次の曲です。茅野美代子さんの曲で、ヨシュアのように、カレブのようにです。
広く巡る海に満ちたカナンの地、主が約束された地、信仰
で、全国ゴスペルグループコンテストの出場チームが決まりましたね。
はい、この間受験枠の審査が終わって、全25チームが出揃いました。
で、審査はどうでしたか？
はい、ブログがあったじゃないですか。 ネタがなくて大変でしたけど、まあ審査自体は以前から音源をいただいていた関係で何度も聞いていたので、それほど大変でもなかったです。
悩みませんでしたか？
まあそうですね、順位をつけるということ自体がなんだかこう申し訳なくて難しかったですね。それぞれ特色もありますしね。
そして結果についてはいかがですか？
それは何も言えません。入らなかった方には大変申し訳ないと思ったりしてます。
まあ枠が決まってますから仕方がないですよね。
ところで賛美大会なんですけど、大町市文化会館で7月25日に行われるわけなんですけれども。
そうですね、
はい。それで、昨日分かったんですけども、私たちのコンテストの前にある世界の大物グループのコンサートがあるんです。
そうですね、昨日聞きましたね。
はい、聞いてどうでしたか？
びっくりしましたね。
そうですよね。その話に行く前に曲にしたいと思います。
佐田京子さんの曲で永遠の御国目指してです。それで話の続きなんですけど、
はい、その大物グループなんですけれども、ベンチャーズです。
今の若い人は知らないんじゃないですか？
日本では団塊の世代の方々にとってはビートルズと並ぶ大物なんですね。
ビートルズと並ぶって言えばローリングストーンズとかじゃないですか？
もちろんいろんなミュージシャンがいますけど、ベンチャーズといえばロックの殿堂という感じなんですね。
歌はないですよね。
はい、それが演奏だけなんですけれども、一つの世界を持ってます。2006年にロックの殿堂入りをしたそうですよ。
確か1960年代あたりが活躍した時代じゃないですか？
はい、結成は1959年だそうですから、もう結成55年も経ってますね。今回は日本ツアーを行うということで全国を回ります。
それで大町にも来るわけ。
長野県では大町市文化会館というのは有名なホールということですよね。
そうなんでしょうね。
海の日21日月曜日にベンチャーズのコンサートがありますけれども、それから火曜水曜と会館は休みなんですね。
いつもの木曜日に賛美大会はできなかったんですか？
皆様知っているかどうか分かりませんけど、前日に仕込みをしてるんですね。私たちも、毎年夜に大町文化会館まで打ち合わせに参ります。
なるほど、そうなると木曜の午後に仕込み、金曜が大会ということになるわけですね。
はい、前日の仕込みがないとあの規模の大会はできません。というわけで金曜日になりました。
それってベンチャーズの影響なんですか？
さてそれはどうでしょうね、でもベンチャーズのぬくもりが、冷めやらない中で、同じステージで歌うっていうことでいいですよね。
それでは次の曲です。柴田喜びさんの曲で誠の愛に包まれてです。ベンチャーズで盛り上がってましたけれども、知らない人にとっては何の話だろうと思ってるんじゃないですか。
私もロックが好きだったわけじゃないんですけど、ベンチャーズは知ってました。
ビートルズが好きだったんじゃないですか。
はい、ビートルズは別格ですよね。まあ、結構それにハマる人多いと思うんですけど、そこからロックに走るかそうでないかでしょうね。ロックに走るとエリック・クラプトンとかに憧れてエレキギターを買って弾くとか、まあ、友達にもそういうのがいましたね。
60年代とか70年代はフォークソングとか流行りましたよね。
私はエレキじゃなくてアコースティックギターをやりましたけど、フォークソングに走ったっていう感じですね。
吉田拓郎とか井上陽水とかですか。
あの頃いろんな歌手やグループが出ていろんなヒット曲が生まれましたよね。あの頃、まあ、歌謡曲も好きでしたね。日曜の朝はラジオの歌謡曲ランキングとかを聞いてました。
ずいぶん昔の話ですね。
ベンチャーズもラジオとかで聞いたりしましたけど、まあ、ビートルズが好きになったきっかけもラジオの放送でした。
昔は深夜放送とかよく聞きましたよね。
はい、オールナイトニッポンとかセイヤングとか人気ありましたよね。
今考えると夜更かししたり徹夜したりしてたということですよね。
徹夜で何やってたんだろうという感じですね。夜食にカップラーメンとか食べるのが楽しかったですね。
考えてみると音楽って結構ラジオが主流だったんですよね。もちろんテレビでも歌番組はやってましたけれども。
そうですね、昔はラジオで曲を覚えてました。
とするとこの放送もオリジナルのゴスペルを紹介しているということで、曲を覚えてもらうのに役立っているのかもしれませんね。
そうですね、まあ、そういうコンセプトでしょうね。
それでは最後の曲です。ノア・テルミさんの曲で 花です。皆様いかがだったでしょうか。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りリクエストなどをお待ちしています。ホームページにあるアドレスまでお便りをお寄せください。明日のパーソナリティはゴスペルシードの皆さんです。それではまたお会いいたしましょう。